Good afternoon, everyone. I'll be speaking in Japanese today, so if you're an English speaker, Rui-san is going to translate in English, so please go sit near Rui-san.
最近の子供たちは KY ですね。KY っていうのは空気を読めないっていう意味じゃなくてね、空気を読みすぎるって。僕はてっきりヨシャ君なんかが元気よく手を挙げて、うちではどっちが強いって言うかなと思って、キャシーさんが必死にこう捕まえてたから何か心当たりがあるのかなと思いましたけれども、子供たちはみんな空気を読んで、お父さんでもお母さんでもなく神様が一番強いなんてね、模範解答しちゃって、いましたけれども、家庭の中に神様がいるというのは感謝なことだな。イエス様という仲介者が家庭の中にいる、そのことを子どもたちが家庭の中で感じている、知っている、エリアちゃんはおそらくただそれが模範解答と思って言ったんではないと思うんですね。本当に自分の家庭の中で一番大事にされている、一番強いお方は神様だというものが普段あるからこそ、あのようなことを回答してくれたんだなと思いますね。ある意味ちょっと面白くならなかったけれども、でも、感動しましたね。神様が一番です。子どもたちの口からそのような声が聞けるっていうのは本当に私たちは感謝すべきこと、神様に感謝すべきことだなと思います。一言お祈りして、そして今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを今日も覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞこの時間をあなたの豊かな恵みとまた御霊で満たし、私たち一人一人にあなたの御言葉を悟る力を豊かにお与えください。また今日ここに集うことのできない私たちの愛する兄弟姉妹、友人、知り合い、また主よ、多くの一人一人にあなたの憐れみと恵みとまた支えがありますように、これからの時をすべてあなたの御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。過ぎ越しの食事を終えたイエス様と弟子たちは近くのオリーブ山に出かけていった、そう26節に書かれています。食事を終えて賛美の歌を歌ってプレイズナイトみたいですね。そしてみんなで近くのオリーブ山に出かけていったんですね。おそらくお腹もいっぱいになって、そしてブドウ酒を飲みますから、もしかしたら少し酔いも回って気分も良くなって、春先のそれほど寒くない中、夜彼らはオリーブ山に出かけていきました。そんな一見穏やかな平和な雰囲気を次のイエス様の言葉が変えてしまいます。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、そうすると羊はちりぢりになると書いてありますから。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。こうイエス様は弟子たちに語られました。過ぎ越しの食事の席でイエス様はこの中の弟子たちの中の誰かが私を裏切る、そう言いました。弟子たちは動揺して、まさかそれは私ではないでしょうか、口々にイエス様に尋ねました。けれども今度は誰かが裏切るのではなくて、あなたたち全員が私を置いて散らされるであろう。私が羊飼いを打つ、すると羊はちりぢりになる。羊飼いというのはイエス様のこと、羊というのは弟子たちのことです。私が羊飼いを打つとはもちろんイエス様の十字架の贖いのことを指しているわけですけれども、そうなったら弟子たちが皆ちりぢりにイエス様を置いて逃げていく。でもイエス様が語られたのはそれだけではありませんでした。 その後にイエス様はご自分がよみがえること、そしてガリラヤの地でもう一度弟子たちに会うことを約束されました。けれどもこのイエス様の言葉を聞いた弟子たちは心が騒ぎました。特にペテロはこのイエス様の言葉に反論して次のように言いました。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。もちろん本音だと思います。そう思っていたんだと思います。たとえ他の弟子たちが逃げ去っても私に限ってはそんなことはございません。ペテロはイエス様に反論しました。けれどもそんなペテロに向かってイエス様はさらに断言します。誠にあなたに告げます。誠にとイエス様がおっしゃるときは大事なことを言うときですね。確かに間違いなくあなたに告げる。あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。いつかではなくて、今日、これから、まさに今夜、鶏が二度鳴く前に、まさに夜明け頃、その前に、あなたは私を知らないと三度言う。三というのは聖書の中では特別な意味を持ちますね。その一つの意味は完全という意味があります。ですからうっかり話の流れで知らないと言ってしまうだろうではなくて、意図的に確実にあなたは私のことを知らないと三度言うことになる。そうイエス様は断言されました。皆さんがもし同じことを言われたらどうでしょうか。あなたは失敗する。いやそんなことありません。いやいや確実に失敗する。大体頭に血が昇るんじゃないですかね。もうペテロはそうですよ。もう聖書には書かれてませんけど、おそらく真っ赤な顔してたでしょうね。まあ、ブドウ酒飲んでますからもともと赤かったかもしれないけれど、さらに真っ赤な顔してさらにイエス様に言い張りました。ペテロは力を込めて、もう力んで、もうこの辺りに筋を立ててですね、もう力んで、そして言い張った、意地を張った、言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなとは決して申しません。大きく出ましたねペテロ。たとえこの命を失おうともあなたのためなら。そしてそれは何もペテロだけではなかった。他の弟子たちも同じように言った。まあみんながそう言ったらそう言わざるを得ないですよね。みんなが俺も俺も俺もあなたのために命を捨てます、命を懸けて従っていきますってみんなが言ってるのに、自分だけ危なくなったら逃げますと、ね、そう思っててもやっぱり言えないですから、まあみんな一応私も私もペテロに続いて競い合うように彼らはイエス様に言ったのではないでしょうか。まあ、今日のメッセージタイトルはペテロ意地を張るっていうねタイトルですけれども、まあ、ペテロはもちろんこの後失敗をするわけですけれども、今日のこの箇所から私たちは3つの教訓を心に留めたいと思います。第1番目はイエス様の話は、まあ、イエス様に限らず人の話は最後まで聞かなければならないということですね。イエス様は弟子たちが自分を置いて逃げ去るであろうことを予告されました。そのイエス様の言葉を聞いたときにペテロそして弟子たちの頭に血が昇ったと思うんです。そしてその後イエス様が語った言葉がほとんど入っていない。でもそれが本当はイエス様が一番語りたかったことではないかと思うんですね。あなた方は私を置いて逃げ去るかもしれない、けれども私はその後よみがえる、よみがえって あなた方よりも先にガリラへ行く。そしてそこで私はあなた方に会う。イエス様が彼らに聞いてほしかったのはむしろこの後半部分だったろうと思うんです。もちろん前半も心に留めてほしかったと思いますけれども、でもそれ以上に自分はしかしよみがえるということ、そしてもう一度あなた方にガリラ屋で再会するということをイエス様は彼らに伝えたかったけれども、心が騒ぎ動揺してしまった彼らはイエス様の最初の言葉しか聞いていない。あなた方は私を裏切るという言葉しか入っていない。話は最後まで聞くことが大事ですね。で、これ僕が言うこと自体がそもそも笑っちゃう話なんですけどね。人の話を聞かない人ですから。最近家では、耳なし俊弘っていうあだ名がついてるぐらいなんですね。僕の場合は最後まで聞かないならまだいいけれど、最初のうちは聞いててね、最初から聞いてないから、いけないんですけれども、まあ、皆さんも、まあ、特に男性はそういうことがあるかもしれないですね。何かに夢中になってたりすると、うんうんなんて大槌打ってながら何にも聞いてないなんていうことがね、今大きくうなずいてる人が何人かいましたけれどもね、あるかもしれません。聖書もそうなんですね。ある箇所だけを読んで私たちは誤った判断をしてしまうことがある。例えば旧約聖書のある一部分だけを読んで神様は残酷なお方だという判断を下してしまうことがあるかもしれない。けれども聖書は初めから最後まで読んでみなければ、そして繰り返し読んでみなければ、なかなか本当のことが見えてこないという部分がある。聖書のある箇所だけを抜き出して自分勝手に解釈をしてしまうことの危険性というものを私たちは覚える必要があると思うんですね。ペテロも熱心でした。燃えていました。けれども話を最後まで聞かない人でした。それが落とし穴になってしまった。熱心であることはいいことです。霊に燃えることは素晴らしいことです。けれども同時にイエス様の言葉、神様の言葉を最後まで聞くということ、私たちはなおざりにしてはいけないと思います。二つ目の教訓、それは29節でペテロがイエス様に言いました。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。はい、二つ目の教訓、それは自分は大丈夫というのは大丈夫じゃないということですね。私たちは特に今現在問題を抱えていない場合は、特に私たちの教会は大丈夫、私の家族は大丈夫、私は大丈夫、どうしてもそう思いたいし、そう思っている人が実は多いと思うんです。実際誰かが過ちを犯した、罪を犯したという噂や話を聞いたときに、どこか他人事のような、自分とは関係のない、ね、心の中で、ああ自分じゃなくて、ね、一応表向きは私たちはみんな、ああ大変ですね、お祈りしますなんて一応言いますよ、一応は言いますけれども、でも心の中ではもしかしたら、ああ自分じゃなくてよかったとか、あるいは他人の失敗不幸は蜜の味じゃないですけれども、そういう話を聞いて変に励ましを受けちゃったりして、ああ自分はあの人よりもまだマシだとか、自分はまだあそこまで落ちていないとか、変な意味で安心感を覚えてしまったり、自分は大丈夫、私たちはみんなそのように 思いたい誘惑があると思うんです。けれどもそうではないということ、今日の御言葉は私たちに教えていると思うんですね。ペテロは心の底から自分は大丈夫だと思ったと思います。たとえ他の弟子たちが裏切って逃げ去っても、自分だけは最後までイエス様に従っていくって、彼は本気でそう思っていたと思うんです。自分だけは大丈夫って。けれどもやはりイエス様の言葉通り彼は失敗してしまった。私たちは罪許された罪人に過ぎないということを忘れてはいけないと思うんですね。イエス様を信じているクリスチャンとイエス様を知らずにいる人たちとどれだけの差があるでしょうか。私たちクリスチャンはそうでない人たちと比べてどれだけ優れたものだというんでしょうか。どれだけ立派だというんでしょうか。勘違いをしてはいけないと思います。私たちは罪許された罪人に過ぎない。しかもその罪を許されたのは私たちが自分であがなったんじゃない、イエス様があがなってくださった、自分の力じゃない。いつの間にか自分は他の人とは違う、自分は大丈夫、そのように思い上がってしまうことがないように、私たちは主の前にいつも謙虚であるものでありたいと思います。最後に3つ目に私たちが今日教訓として心に留めたいこと、それは31節でペテロの言った言葉にあります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。イエス様のためなら私は命を懸けます、そう彼は言いました。この彼の言葉から私たちが教訓として一つ心に今日最後に留めたいこと、それは信仰、私たちの信仰というものを自分の信念や決意あるいは意志の強さというものと履き違えてはいけない、間違えてはいけないということです。信仰とは自分の罪、愚かさ、弱さを認めて告白をしたときに神様が与えてくださる許しであり、憐れみであり、慰めであり、救いであり、希望である、それを信じて受け取ること、それが信仰ですよね。私たちはみんな頭では分かっています、信仰は神の恵みによるって。けれどもいつの間にか感謝から始まった、喜びから始まった、神様の恵みから始まったその信仰が自分の信念や意志の強さを誇示する、アピールする、あるいは人と比べるということとすり替わってしまう。フェイスブックというのがありますね、まあ、みんながやってるわけではないと思いますけれども、フェイスブックにはですね、いいねっていうボタンがあります。 like っていうね、英語で言うと like っていうボタンがあるんです。そしてフェイスブックに何か自分が撮った写真とか自分の何か経験したこととか何か記事をですね、アーティコをこう載せるわけですね。そうするとそれを見た、友達なんかがですね、いいねなんていうのをクリックしてくれるわけですよね。最初は自分の楽しかったこととか自分の喜びとか、あるいは自分が教えられたこととか自分が何かシェアしたい、そういったことを純粋に私たちは人はシェアをするんですけれども、それがいつの間にかたくさんの人からいいねを押してもらうことがゴール目的に すり替わってしまうことがある。まあ、ある記事で読んだんですけれども、ある男の人が最初は純粋に楽しみで始めた。でもいいねをたくさんもらううちに、人よりももっといいねがたくさん欲しい。それで真実とはかけ離れたことを投稿するようになったって。本当は自分は寂しいのに友達と楽しく過ごしている様子を載せてみたり、本当は自分は苦しいのに自分は今すごく充実した生活を送っているような様子を載せてみたり、結局最後その男の人はそのことに疲れ果ててしまった。信仰にも同じことが言えるんじゃないでしょうか。初めは喜びや感謝で始めたことが、いつの間にか人々から自分の存在を認められる、自分の実績や自分の行いを称賛されるということがどこかで期待になってしまう、目的になってしまう。そして Facebook と同じように燃え尽きてしまう。自分だけ燃え尽きるんならまだしも、周りの人も一緒に燃やしてしまう、燃え尽きてしまう。誤解しないでいただきたいことは、熱心であることが良くないということではないんです。霊に燃えること、熱心であることは神様が喜ばれることであり、おすすめしたいことであると思うんです。けれども何に私たちが熱心になるかということ、たくさんいいねをもらうことに熱心になってはいないだろうか。教会で、キリスト教会で、あるいは世間で知られること、認められること、素晴らしいですね、すごいですね、そう言われることのために熱心になっていないか、あるいは逆に人からそれでもクリスチャンですか、裁かれないために、そのために何か熱心にやっている。神様が求めている熱心さというのはそうじゃないと思うんです。神様は私たちに熱心、熱いかぬるい、熱いか冷たいかであってほしい、熱心であってほしいと願ってます。でも神様が私たちに求めている熱心さというのは、自分に正直であることに熱心であること、自分の弱さを認め、それを神様の前に告白し、神様にいつでも素直に助けを求めることができる、そういうことへの熱心さ、あるいは何か困っている人がいたら、何か自分の罪に悔いて悩んでいる人がいたら、その人を励まし、その人に声をかけ、その人の力になる、そういう意味での熱心さ、その人と自分を比べて優越感に浸るためにひたすら何かを一生懸命やる熱心さではなくて、神様に熱心である、主の前に熱心であるということを私たちはどこかで間違えないようにしなければいけないと思うんです。私たち一人一人ぜひ信仰に熱心でありたいと思います。けれどもそれは見た目が熱心、あの人なんか知らないけど暑苦しい燃えてるねとか、そういう意味でのあこの教会の人熱い熱心だ、そういう表向きだけの熱さではなくて、誰の目にも止まらないかもしれない、誰も気にしないかもしれない、誰も認めてくれないかもしれない、けれども神様の前に熱心であること、主の前に正直に生きること、主に頼って生きること、そのことに私たちは誰よりも熱心である、そのようなものでありたいと心から願います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは時にあなたの恵みによって救われたことを、 あたかも自分の力、自分の熱心さと間違えてしまい、そして熱心に見えるけれども人を裁き、また優越感を持ったり劣等感を持ったり、あなたの恵みとは離れたところで熱心であることをお許しください。ペテロは熱心でありましたけれども、あなたの前に弱いものでありました。しかしよ、ペテロがその弱さを認めたときに、あなたの前にもう一度ひれ下ったときに、あなたはそれを責めることをせず、彼を癒し、彼をもう一度立ち上がらせてくださいました。主よ、その力をどうぞ私たち一人一人にも豊かにお与えください。私たちが弱いときにこそ、主よ、あなたは私たちの力であります。私たちが倒れるときこそ、主よ、あなたは支えてくださるお方です。主よ、どうぞそのことをもう一度私たちが心に留めて、あなたの前にへり下って歩むことができますように、助け導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。